ようこそ歌の空手チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は4月12日水曜日に配信を収録しております。さて今日はですね、血圧のお話をしていこうかなと思っているんですが、血圧が高いもしくは低いという方のですね、これをちょっと改善する方法であったりとか、そういうふうになってしまうその前の状態っていうのも結構重要だったりするので、そこを知ることによって、血圧の上がり下がりを防いだりとか、あとはまあ健康的になっていくっていうことをですね、皆さんにお届けできたらなと思っております。で、まずですね、それを何でお話ししようかと思ったんですけども、今日ですね、毎週来てくださるお客様の、奥様なんですけども、その旦那様がですね、最近血液検査をされて、カリウムの濃度が低くなってるっていうふうにお医者さんに言われたんですけど、なんでですかねっていうふうに言われたんですね。皆さんカリウムっていうことを知ってますか？これカリウムってですね、ミネラルなんですけども、このカリウムがですね、体内でどういう働きをしてくれるかというと、体内のですね、ナトリウム、いわゆる食塩って言ったりもします。食塩ありますよね、塩、それがですねナトリウムなんですけれども、その塩分の濃度を調整してくれる、そして調整、塩分を調整して、体の中の浸透圧ですね、水分量っていうのを細胞と細胞の外のその液体の調節をしてくれるんですね。それにはやっぱりその塩とカリウムっていうのが非常に大切になるわけなんですが、そのカリウムの濃度が非常に低くなってしまってますよという旦那さんの状態だらしいんですね。で、それはなんで起こってしまうのかっていうことと、ドクターからは、お酒を控えなさいって言われたのかな、はい、だと思うんですけども、それでいいんですかねっていう話をいただきました。もちろんドクターが言ってくださっている方はことはですね、すごく大切なポイントなんですけども、もう少し詳しくお話をしていくと、ですね、このカリウムが下がってしまっているっていう状況の根本原因というのが、おそらくですね、そのストレスであったりとか、これはですね、ストレスの外部とか内部で、外部内部っていうのは、体の外で起こるストレス、もしくは体の中で起こるストレスということになります。この外内のストレスによって、体がですね、やっぱりそのカリウム濃度を下げなければいけない状況になってしまっているということなんですね。で、それはですね、なんでそのストレスによってカリウム濃度が下がってしまうのかということなんですけども、そのカリウムがですね、下がる原因として、そのカリウムの濃度を調節している、あとはナトリウムですね、塩の調節をしている、副腎というところが結構ダメージを負っているんじゃないかということが考えられます。というのが何でかっていうと、そのストレスを受けた時に人間はそのストレスに抵抗するようにできてます。そのストレスに抵抗するためにはエネルギーが必要になってくるんですね。で、そのエネルギーをその作っていかなければいけないので、副腎からコルチゾールというホルモンを分泌させます。抗ストレスホルモンですね。それを分泌させることによって体の中でエネルギーを作り出して、そのストレスに対して抵抗するということができるんですけども、そのですね、状況が非常に多くなってしまっている、いわゆるコルチゾール過剰の状態が続いてしまっていると、いわゆる副腎疲労というふうになってしまいます。で、その副腎疲労になってくると、何がそのカリウムと調節、その変わってくるのか、何が関わってくるのかっていうと、実は副腎の方でアルドステロンというホルモンが分泌されています。これはですね、それこそその体内の水分調節、体内の、塩と、カリウムですね、この部分の、調節して、で、体の水分レベルを調節したりしているんですね。でもそれがうまくいっていない状態、いわゆる副腎疲労の状態で、アルドステロンがうまく分泌されていない、そういう状態になってくると、結果的にですね、そのカリウムというのが腎臓から排泄されてしまったりしてしまいます。それで結果的にナトリウムが過剰になってしまったり、その方ですね、よくしょっぱいものを好むらしいんですね。 これ副腎疲労 の, その症状の一つなんですけども、しょっぱいものなんか例えば、すごく疲れが溜まっている時とか、ラーメン食べたいとかですね、あとは、ポテトチップス食べたいとか、ピザ食べたいとか、ジャンキーなものを食べたい、ハンバーガーですねとか、そういったものを食べたくなる時ってあるじゃないですか。でそういう時っていうのは基本的に副腎の疲労というのが関わっている可能性が高いんですね。でそれがやっぱりある状態が続いていたんですよねなんて話をしていて、あそしたらもしかしたらその可能性として考えられるのは副腎疲労というのが考えられるので、そのアルテステロンをちゃんと分泌させられるように副腎の状態を回復させていかなきゃいけないと、厳密に言うと副腎が疲労しているわけではないんですけども、やっぱりそういった内部のストレスも外部のストレスも、関わってやっぱりその体内がうまく良くない状態に、良くない状態になってしまっているということなんですね。だからこそそれを改善していかないと、そのカリウム濃度を上げるというのはなかなかできないですよという話をしていたんですね。じゃあどうするのかというところなんですよね。じゃあどうするかっていうと、まずその外部でのストレスをなかなか減らすって難しいじゃないですか。どうしても仕事の人間関係であったりとか、その仕事のポジションですよね。その方お偉いさんなんですけども、やっぱりそのいろんなストレスがあると思います。そういう状況ってなかなかこう変えることはできないので、今できることは体内のストレスを減らしていくことなんですね。体内のストレスを減らすというのは体内の炎症をちゃんと防いでいくということが重要です。やることは多々あるんですけども、今回お話ししたいのは取り除くことと取り入れるものですね。取り除くこととしてはやっぱりですね、アルコール、その方多いんで、アルコールですね。であとはそんなに多くはないんですけども、高脂肪食、この高脂肪食が続いてしまうと体内で炎症が起こりやすくなってしまいます。なのでそれをまず取り除きましょう。で、取り入れるものとして、血糖値のやっぱり安定ですね。これすごい大切なんですよね。血糖値が安定しないと、体内は常にですねエネルギー不足が起こってしまいます。プラスそのエネルギー不足が起こってしまうと、なんとか自分の体に溜まっている筋肉であったりとか中性脂肪を分解して、でそれをエネルギーになんとか変えていくんですけども、それがですね、うまくいかなくなってくると、結果的にですね、体内の炎症レベルが上がってしまうということになってくるわけですね。はい、というわけで、血糖値の安定をしましょうというところがポイントだったりします。はい、であとですね、その方逆流性食道炎もあるということなので、まだ胃酸の分泌がうまくいってないこともあるんですよね。だからこそその胃酸の分泌をちゃんとうまくさせるためにも、アルコール、もちろんカフェインもそうですね、カフェインとかもなるべく少なくしていただいて、そしてその上で食事の前に梅干しとかリンゴ酢とか、レモンを取りましょうという話をしています。はい、であとは血糖値ですね、安定させて胃酸の分泌を改善して、あとはですねもう一つオメガ3を取りましょうって言ってます。オメガ3は魚の油とかにありますね。例えばサバとかにですね、EPA、DHA というのがありますけれども、それはですね体内の炎症を抑える働きがあります。なのでそのサバもしくはイワシとかですね、青魚をしっかり食べていただくということをお勧めしています。で、結果的にそれが炎症が収まっていって体内でのストレスレベルは下がっていく。そうすることによって、副腎の疲労というのが軽減され、そしてそれが結果的にそのアルドステロンの分泌がうまくいかせてカリウム濃度が安定していくということになります。はい、なのでカリウムをサプリメントで入れるとか、食品で入れるっていうのはもちろんできないことではないんですけども、結果的にそれは対処療法であって根本原因からの改善ではないわけなんですよね。だからちゃんと根本原因を改善するためにそこの部分からアプローチしてあげるといいですよなんてお話をしています。はい、ということでですね、そんな形でお話をしているんですが、もし血液検査の結果でそういったカリウム濃度が下がってますよなんていう方がいらっしゃったら、それをぜひぜひちょっとね気にして、今言ったことをちょっと、チャレンジしてみてください。3ヶ月半年ぐらいすると全然変わってくると思います、数値が。年始1ヶ月でも変わるかもしれないですね。はい、ぜひぜひやっていただくといいかなと思います。はい、ということでですね、今日は内容以上でございます。コメントもですねいただいているんですけども、ちょっと今日コメントを読む時間がございませんので、またご紹介この後にこの次にですねしていきたいなと思っています。 はい、というわけで内容は以上です。お聞きくださってありがとうございました。それではまた明日か明後日。